谷はすべて身を起こし、山と丘は身を低くせよ。険しい道は平らに、狭い道は広い谷となれ。主の栄光がこうして現れるのを憎なる者は共に見る。主の口がこう宣言される。賛英。お体にご支障のない方はご起立ください。賛美歌29番です。開式のお祈りを三好牧師に、ご起立ください。すいません、お座りください。開式のお祈りを三好牧師に捧げていただきます。
お祈りをいたします。恵みと憐れみに満ちておられるます主なる神様、皆を賛美いたします。あなたの一人子、主イエス・キリストのご降誕を喜び感謝し、お祝いするクリスマスに、私たちを招いてここにお集めくださり、心から感謝いたします。今から捧げます、その礼拝を、賛美を、祈りをあなたが祝福し、お受け入れくださいますようお願いいたします。主なる神様、感謝いたします。罪と悪の力のもとに苦しんで、いる私たち人間を顧みて、あなた様は御子イエス・キリストを送ってくださいました。御子は一人の人間として、まことの光、まことの救いとして地上に歩まれ、私たちと同じ喜び、悲しみ、苦しみと悩みを味わわれ、その生涯を歩んでくださいました。私たちの隣人となり、また御言葉と力の御業によって、あなたの計り知れない恵みと慈しみを表し、ご栄光を表してくださいました。そして御子は私たちを罪から救い出すために、十字架において私たちご自身の命を捧げられ、三日目に神の力によって復活され、天に昇られ、あなたの御元に今座しておられます。主なる神様、この世界を救うためにイエス・キリストを王として、主としてくださっています。あなたの御心が天でと同じように、この地上においても表されますように祈ります。苦しむ者に喜びが、不安や悩みの中にある者に平安が、恐れを怯えている者に勇気が、対立する者の間に和解が、平和が、そしてすべての人々の上に主の恵みが表されますように。神様、あなたは私たちの教会をも顧みていてくださることを感謝します。神様、あなたがお立てくださり、あなたが導いてくださる教会が、神様のご栄光を表し、神様の御言葉を喜び伝えるものとなりますように。そしてしっかり御言葉に固く立って、あなたを信じて歩み続けることができますように、どうぞあなたが聖霊によって励まし導いてください。神様、教会につながる一人一人を顧みてください。一人一人をあなたがお支えくださり、その日々の生活の中においても、弱さを覚えるときにも、またさまざまな戦いを経験するときにも、あなたが共にいてお支えください。また子どもたちをお守りください。あなたの憐れみによって、神様から 愛と恵みと命をいただいている子どもたちが、その自分を作ってくださった神様をより深く知り、神様のご愛を知らされ、そして神様のご栄光のために強められ、用いられていく器となっていきますように、主を助けてください。また望み幼稚園の働きを感謝いたします。神様が先週、幸いにもいろんな感染が流行ったりする厳しい状況の中にも、あなたの憐れみによって子どもたちがクリスマスの喜びを、恵みを、賛美やまた劇を通して神様に感謝をする、お祝いをする、その時を持たせてくださいました。子どもたちは今冬休みを迎えています。この子どもたちをあなたが守って支えてくださって、神様のお恵みによって強められ、そして神様の祝福をさらにいただくことができますように、どうぞあなたが育て導いてください。携わられる先生方をなおも支え励ましてください。神様、私たちの教会だけではなく、この市内の諸教会、またこの四国各地の諸教会を主を顧みてください。この朝は世界各地でイエス様のご降誕を喜ぶクリスマス礼拝が捧げられています。その上に神様の豊かな顧みを与えくださって、建てられた説教者を用いくださって、あなたの御言葉を、御心を伝えさせてください。困難の中にある教会もあります。主はあなたがお支えくださって、幸いな恵み深いクリスマス礼拝を捧げることができますよう豊かに導いてください。また目を世界に向けていくときに、今もなお争いや戦いが起こっています。神様、どうかあなたの顧みと助けを与えてくださって、争うことではなく支え合うこと、理解し合うことにへと進んでいくことができますように、弱い立場の人たちが本当にこれ以上苦しめられることがないように、神様、あなたの助けと励ましをお願いいたします。主よ、今あなたをお待ちで存んでいます。あなたの導きの御言葉を私たちに語りかけてください。私たちの心を開いてくださって、あなたの豊かな恵みを受けさせてください。待ち望みつつ、これは願いと祈りを私たちの救い主、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
主の祈りをお捧げいたします。お体にご支障のない方はご起立ください。賛美歌93の 5A です。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。賛美をお捧げいたします。賛美歌257番です。
Thank you.
続いて講読文です。講読詩編の113編1節から9節です。司会者が小さい文字のところを読みます。会衆の皆様は一段下がったところ、大きい文字のところをお読みください。最初の太い大きな字はご一緒に朗読いたします。講読文。ハレルヤ。主のしもべらよ、主を賛美せよ。
主の皆を賛美せ
よ。今よりとこしえに主の皆が讃えられるように。
火の昇るところから火の沈むところまで主の皆が賛美されるように。
主はすべての国を越えて高くいまし、
主の栄光は天を越えて輝
く。私たちの神、主に並ぶものがあろうか。
主は御座を高く置き、なお低く下って天の地をご覧にな
る。弱い者を塵の中から起こし、自由な人々の列に、
神の自由な人々の列に返してください。
子のない女を家に返し、
子を持つ母の喜びを与えてください。
ハレルヤ。ご着席ください。ご着席のまま賛美を捧げいたします。賛美歌263番です。 続けて聖歌隊に賛美を捧げていただきます。本日の聖書箇所を拝読いたします。新約聖書ルカによる福音書第2章8節より20節です。新共同訳聖書では 新約聖書103ページ上の段です。拝読いたします。ルカによる福音書第2章8節。その地方で羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていた。すると主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。天使は言った、恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血の実子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。すると突然この天使に天の大軍が加わり、神を賛美していった。意図高きところには栄光神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ。天使たちが離れて天に去ったとき、羊飼いたちは、さあベツレヘムへ行こう、主が知らせてくださったその出来事を見ようではないかと話し合った。そして急いで行って、マリアとヨセフ、また貝羽桶に寝かせてある血の実子を探し当てた。その光景を見て羊飼いたちは、この幼子について天使が話してくれたことを人々に知らせた。聞いた者は皆羊飼いたちの話を不思議に思った。しかしマリアはこれらの出来事をすべて心に収めて思い巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことがすべて天使の話した通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。今朝は救い主キリストに会うと題して、三好牧師より御言葉を取り継いでいただきます。
マスクを私外しますので、皆さんも、この説教の間外しても構いませんので、どうぞ自由にしてください。最初に、クリスマスの挨拶をしたいと思います。どっちにしようかな。クリスマスおめでとうございます。おめでとうございます。クリスマス、救い主イエス様のお誕生をお祝いする日となっています。もっと丁寧に言うならば、この世界をお作りになった神様が、私たちが罪のために苦しんでいることを見過ごしにできないで、なんとか私たちを救い出そうとして、神様の一人子イエス様をこの世界に人間の赤ちゃんとして送りくださったことを記念する日となっています。このクリスマスの時、救い主イエス様のお誕生を感謝を持ってお祝いしたいと思います。今日はこの救い主イエス様がお生まれになったことの知らせをまず誰に知らされたのか、知らせたのか、知らされた人たちは救い主イエス様にお会いしたのがどのようなことだったのかをお話しさせていただこうと思います。今日は子どもも大人も一緒の合同礼拝ですので、最初に子どもたちに向けてお話ししようかなと思ったんですけれども、今日の箇所はクリスマスの出来事ですから、子どもたちにとってもそんなに難しいところではないので、なるべく分かりやすく話そうと思いますけれども、子どもたちには少し長い話になりますけれども、最後まで一緒に聞いてくれると嬉しく思います。で、今日の話に入る前に、この救い主イエス様がお生まれになることが神様からマリアに伝えられたところから、どのようにしてイエス様がお生まれになったかについて少し話させていただきます。今から2000年前、イスラエルの国のガリラヤのナザレの 町に乙女マリアが住んでいました。マリアのところに天使が現れて言いました。あなたは聖霊によって身ごもって男の子を産みます。イエスと名付けなさい。その子は大人になって新しい王救い主となって人々を救うものとなりますと伝えました。マリアは天使の申し出に驚き戸惑いましたけれども、神様を信じて神様の御心にお従いしますとお答えしました。その時からマリアのお腹に聖霊によって新しい命が身ごもりました。同時に夫となる婚約者のヨセフにも天使は夢の中で現れ、妻マリアのお腹の中にいる子は聖霊によって宿っている、その子をイエスと名付けなさい、この子は自分の民を罪から救うものとなりますと伝えました。それ以来二人は助け合ってマリアのお腹に宿った命を大事にしながら生まれるのを待ち望んでいました。そんなある時、ローマ帝国の皇帝のアウグストから全領土の住民に自分の名前を登録しなさいという勅令が出ました。その命令は絶対ですから従わなければなりません。人々はみんな自分の名前を登録するためにおのおの自分の先祖の住む町に帰っていきました。ヨセフもダビデの家系でありましたので、先祖ダビデの住んでいたベツレヘムに向かわなければならなくなりました。もうその時マリアのお腹には大きく赤ちゃんが成長しています。ヨセフは妻マリアを一人残して動くわけにはまいりません。ヨセフは身重のマリアを連れて遠い遠いベツレヘムにまで歩いていきました。そして彼らがやっとのことベツレヘムに着いたとき、そのときは人口登録のためにベツレヘムの宿屋はいっぱいでした。彼らが泊まる部屋がなかったのでした。やむを得ず宿屋ではなく馬小屋に泊めてもらうしかありませんでした。マリアとヨセフがベツレヘムに滞在している間に、マリアは馬小屋で赤ちゃんを産みました。赤ちゃんのためにふさわしいふかふかしたベッドはそこにはありません。そこでマリアとヨセフは生まれたばかりの赤ちゃんをのために貝羽桶という家畜のこの餌を食べる入れ物の中に藁を敷いて、そこに赤ちゃんイエス様を布にくるんで寝かせることになりました。イエス様の誕生はこの世の片隅において起こった出来事です。人々はその誕生を祝うどころか、そんなことが起こったことも誰も知りませんでした。王宮の一室で国民の期待の中で王子様が生まれ、お祝いの花火が上がるなどということとは全く違って、誰からも顧みられることのない中でイエス様は生まれました。貝羽桶に寝かされたというそのことがそのことを示しています。赤ちゃんの誕生に備える最低限の準備もない場所でイエス様はひっそりとお生まれになりました。ですからそのままだったらとしたら、イエス様の誕生は母であるマリアと夫ヨセフ以外誰も知らない出来事となったはずでした。しかし神様は何人かの人々をお選びになって、この出来事のとその意味をお知らせになりました。その選ばれた人々として、このルカによる福音書に登場するのが羊飼いたちです。神様がご自分の一人子をこの世に一人の人間としてお使わしになった、その重大な出来事を伝える相手としてお選びになったのが羊飼いたちだったということです。神様はなんで、どうして羊飼いたちをこの重大な出来事を伝える愛として選ばれたんでしょうか。聖書には詳しくその理由は語っていません。一つの解釈は、羊飼いという仕事が当時社会的に軽蔑されたり、人々から嫌われたり、 卑しい仕事だと考えられていました。そのような人々にイエス様のお誕生の知らせを届けられたと告げられたということは、イエス様がこの世に貧しく低くお生まれになり、そのような人々の隣人となるために来られたということを示すためだという考え方です。でもそれは十分な説明ではないと思います。かなり疑問が残ります。もう一方、羊飼いの仕事はイスラエルの国において普通に見られるものであり、旧約聖書の中にも新約聖書の中においても羊飼いというのはとても良い姿で描かれています。主なる神様が私たちの本当の羊飼いであるということを歌っている有名な詩編23編もそれが代表として示されています。神様のお姿が羊飼いに重ね合わされています。ですから羊飼いのことをことさらに差別された、抑圧された人々と捉えていく必要はないのではないか。しかし羊飼いが当時の社会において決して豊かな尊敬されていた人々ではなかったことも確かです。政治的にも経済的にも決して影響力のある指導者でもありませんでした。いわゆる上流社会の人間ではない一般の人々でした。ですから私たちは羊飼いを当時の社会において比較的貧しい部類の中にある普通の人と理解することが良いのではないかと思います。当時圧倒的に多くの人がそのような部類に属する人であったわけですから、多くの人々が自分たちと同じようなものとして意識していいのではないか。そういうごく普通の人々を神様は選んで、普通の人である羊飼いたちに救い主の誕生を知らせてくださいました。私たち羊飼いこの彼ら羊飼いたちは野宿しながら羊の群れの番をしていたわけです。彼らは自分の仕事を一生懸命していました。多くの人が寝静まっている夜中にも彼らは一生懸命働いていたのです。そんな羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていた時であります。夜空には星は光り輝いていたことでしょう。でも真っ暗です。当時は街灯とかあるいはネオンサインもあるわけではありません。ですから真っ暗です。ただパチパチと火の燃える焚き火を囲んで話し合っていたかもしれません。今日は何もなくてよかったな、明日も何もないといいけどな、ああ今日一日守られて感謝だ、ってそういうことも言ってたかもしれません。そんな時突然まばゆい光が照り輝きました。天使が近づき主の栄光が周りを照らしたのです。彼らはまばゆい光を見て大変恐れました。神様の天使が目の前に現れたからです。ですから人間は恐れます。生きておられる神様の御前に立つことですから、罪ある私たち人間にとっては恐れに満ちることであります。しかしそこで天使が言いました。恐れるな、神様が恐れるなと言ってくださるとき、神様との関係が始まります。このとき神様が羊飼いたちをお選びになり、そして救い主の誕生を告げようとしています。選ばれた人間はそのことに恐れと戸惑いを覚えたことでありましょう。羊飼いたちは自分の方から神様に会いたいなと願っていたわけではありません。当時のユダヤ人と同じように神様を信じてはいました。自分たちはその神様の民の端くれだとは思っていました。それ以上に信仰が深かったわけではありません。安息日ごとに礼拝に通っていたとも思えません。安息日だって羊の群れの世話は必要ですから、そういう日々の忙しい中で神様のことも深く考えることも求めていくこともなく過ごしていたのだと思います。そんな者たちがある日突然神様によって選ばれ語りかけられました。天使は言いました。恐れることはない、 私は民全体に与えられる大きな喜びを伝える。恐れを感じている羊飼いたちに大きな喜びが告げられました。その喜びは何かというと、今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになったということでありました。あなた方のために救い主がお生まれになった、その喜びを天使は告げました。この救い主のことが、この方こそ主メシアであると言われています。つまり今日お生まれくださった救い主はキリストである。旧約聖書に約束されていた油注がれたもの、すなわち救い主だ。この方の誕生によって神様の救いの約束が実現したということがまず語られ、このキリストは主である、まことの神として私たちが信じ礼拝すべき方なのだということが語られました。このキリストである主であるあなた方のために救い主の誕生が大きな喜びであると告げられていました。しかしこのことだけでは羊飼いたちにとっては本当に喜びにはならないのではないかと思います。ああ世界の救い主が生まれたのか、ああよかったな、ああそうですか、ああそうですか、ああそうですか、ああそうですか、で終わってしまうかもしれません。これが大きな喜びとなるための鍵は、あなた方のためにという言葉にあります。天使はこれはあなた方のための救いの出来事だと告げているわけです。世界人類のためとか、特別な苦しみや困難の中にいる誰かのためではなくて、あなたのために、私のために、神様は救い主を使わされた。神様が全人類の救いという何か一般論ではなくて、この私のための救いを告げられる、そこに神様の選びがあります。その神様の選びこそが大きな喜びであります。天使は救い主の誕生があなた方に与えられている喜びであることの印として、羊飼いたちにこう言いました。十二節の言葉です。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血のみ子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。この十二節は簡単に読み過ごしてしまいがちであります。でもここに語られていることを正しく理解することは結構難しく、また大事なことであると思います。簡単に読み飛ばしてしまうと、私たちはそういう理解からすると、ああ布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血のみ子こそ、まあ救い主の印なんだな、それを印を頼りに、私たちは救い主を見つけることができるんか、ああそういう印かという程度かもしれません。つまりこの印は救い主である方がどんな方かを見分けるための印だという読み方であります。しかしよく読めば分かりますけれども、ここは血のみ子が印だとは言っていません。これがあなた方のため、あなた方への印であるという、これが何かを示しているのは、あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血のみ子を見つけるであろうという言葉全体を指しています。あなた方はこれこれの血のみ子を見つける、そのことがあなた方への印であると言っているわけです。その印は何を指しているのか、何を指し示しているのか、それは今日誕生した救い主があなた方のための救い主であること、神様があなた方を選んで大きな喜びを告げておられるということです。つまりこの印はただ単に救い主である赤ちゃんを見つけ出すための手がかりをとして与えられているだけではありません。それだけではなくて、神様の恵みの他ならぬこの自分に与えられているんだということを彼らが確信するための印です。その印は何か、お生まれくださった私たちの救い主が貝羽桶の中に寝かされている血のみ子であるということです。神様からの救い主がお休みになられる寝床が なんと貝羽桶という全く粗末なものでなっています。しかしそんな粗末で汚れている、あるいはなんか嗅いでみると臭く感じるような貝羽桶の中に血のみごイエス様が寝ていらっしゃる、その姿が私たち人間と全く同じく低く貧しい姿で来てくださった救い主そのものであることを示しています。神様は救い主を私たちを救うために私たちの汚れているその場所に本当に来てくださったんだということを示す印です。解剖家に寝ている血のみ子が救い主であることが貧しい羊飼いたちにとって自分たちが何の気兼ねもしないで全く安心して近づくことができるその場所にお生まれくださいました。そんな家畜の匂いのするごくごく普通の生活の場所、私たち人間そのものの汚れを象徴するような場所、解剖家に神様は大切な一人子イエス様を救い主としてお生まれさせてくださいました。だからこそ羊飼いたちは天使が去った後すぐに、さあベツレヘムに行こう、主が知らせてくださったその出来事を見ようではないかと語り合い、ベツレヘムに向かっていきました。そして解剖家に寝かせてある血のみ子を探し当てていきます。布にくるまって解剖家に寝ておられる血のみ子を見つけるという印がこのようにして現実となりました。羊飼いたちはイエス様を見ました。そして二十節にあるように見聞きしたことがすべて天使の話した通りだったので、神をあがめ神を賛美しながら帰っていきました。つまり羊飼いたちは血のみ子イエス様を見ることによって、この日お生まれくださった救い主が自分たちのための私のための救い主であることを確かめることができたわけです。天使の告げた大きな喜びを自分たちの大きな喜びとして受け止めました。彼らはそのために来たのです。そして彼らは確かに自分たちの大きな喜びであることを確認して帰っていきました。神をあがめながら賛美しながら帰っていったのです。ということは彼らは大きな喜びを確かに受け止めたことを表しています。見聞きしたことがすべて天使の話した通りだった。彼らは天使から聞いた印を実際に見たことによって、自分たちのためにの救い主の誕生を大きな喜びと確信したのであります。天使の告げた大きな喜びは彼らが御言葉によって示された印を確かめるためにベツレヘムに行き、解剖家に寝ている血のみ子イエス様を見たときに、本当に彼らにとって自分の喜びとなりました。この羊飼いたちに大きな喜びを知らされた私たちですけれども、この私たちのために生まれてくださったというこのお知らせは、ただ単に羊飼いたちだけに知らされた知らせではありません。今日の私たちにも知らされている知らせです。この神からの救い主が私たちのためにも来てくださっています。私たちもどこか汚れ切ってたり、腐ってしまったり、あるいはしょげてしまったり、あるいはいっぱい苦しむこともある生活の中に、そんな場所の中に私たちと共に生きるために来てくださいました。この方が私たちをも救うためにご自身の命を捨てて死んでくださった救い主であります。この救い主にお会いする喜びを私たちはどこか誰かのということじゃなくて、この自分のこの私の喜びとさせていただくために、私たちはこの方が示す印を手がかりとしてこの方を求めていきたいと思います。この方を見つけ出していくことをさせていただけたらと思います。そしてこの救い主こそが 私たちの今だけではなくて、これからも私たちを新しい歩みに導いてくださる方であるに違いありません。ですから私たちはこの方に目を向け、私たちはこの方が来てくださった恵みと祝福を私たちは自分の喜びとして受け止めていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深い父なる神様、あなたの御言葉を感謝します。2000年前の今日、あなたは私たちのために救い主をお送りくださいました。あなたは私たちを愛するがゆえに、私たちを救うためにこのお方を人と同じ姿にして、まさに赤ちゃんの姿でお送りくださいました。感謝いたします。私たち汚れた貧しいこの場所の中にまで来てくださったことを感謝いたします。また羊飼いたちが羊飼いを救い主を見つけ出して賛美していきましたように、私たちも救い主を求めて、救い主をもっと深く教えられて、この方を私たちの喜びとして感謝として賛美として受け取ることができますように、神様、弱い私たちを導き助けてください。どうか私たちをお救いください。このクリスマスの時、この恵みを一緒に喜び感謝する時として導いてください。これらの願いと祈りを私たちの救い主主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。